中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、今日はゲストをお呼びしてまして、中村さん、なんか日曜の朝に、うちのビルって言ったらなんですけど、池畑のですね、はい、ビル屋さんの一角でマルシェやってたって知ってます？
知ってますよ。
知ってます。
はい、はい、買いにも行きました。
買いにも行きました。
子供と一緒に、
はい、はい、僕も行ったら結構人気あるやつは売り切れてるですけどね。まあ今日はちょっとそのマルシェを発端に少し今広がってきた動きを記録していこうかなと思ってゲストをお呼びしております。池畑町34の1階住所ね、のウォルフブロイの戸村由香さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
もう何年目でしたっけ？
5周年ですね。
はい、
迎えました。
あれですよね。できた頃一度番組に来ていただいてますよね。
ありがとうございました。
はい。ビールのピアスをしていたのを覚えております。はい。はい。5周年を迎えたということで、ウォルフブロイの紹介もしましょうか。せっかくなので、
はい。はい。ウォルフブロイはですね、私の旦那さんがまあ、ドイツ出身の人なので、あの場所で、ドイツビールを醸造し、私がコーヒーを焙煎して、で、それを、まあ、その場所で飲める、タップルームもあるっていうお店ですね。うん、
工場なんですね。ビール工場と焙煎。
はい、焙煎所。
焙煎所。
はい。
ということで、5年持ったのは本当に嬉しい限りで、
はい、
なかなかこの場所。
冷や汗です。
ね。だってコロナ禍もね、通り抜けて。
もうまずビールができて、8月に、うん、あ、5月オープン、うん、8月に自社ビール第1号が出て、10月に首里城が火災にあり、その後コロナがやってきてって感じなので、波乱万丈の幕開けで。
本当ですね。
でもなんとか地元の方に支えてもらって、ようやく5年生き延びました。
ただね、夜とか通ると結構にぎわってる感じで、本当良かったなと思ってお ります。はい、で、冒頭でお話ししたマルシェのお話、マルシェって何っていう話もあるので、まあ、ちょっとどういうイベントを始めたかっていう、マルシェの説明からしてもらおうかな。
ですね、朝8時半から11時まで第1日曜日、今のところ月1回、ちょうど丸1年経ったんですね。去年の7月に始めて、毎月欠かさずやってます。で、12店舗うちの駐車場、平さんたちも協力していただいて、車をね、その日だけ別の場所に置いていただいて、あの場所全部使うと、もうギッチギチで12店舗出れるんですよ。
あ、結構入るんですね。
はい。で、12店舗。まあ、毎月いろんな新しい方入ったり、ずっと出てくださる方がいたりして、まあ、美味しいものと、朝らしい、お野菜とか、お花とか、まあ、チーズが出たり、サラミのイタリア人の人来たり、いろいろ楽しくやってます。
本当に朝だけなんですね。朝一。
はい。
朝一っていうのは、僕らも全然体験したことなかったんですけど、はい。これは、戸村さんの発案、
なんか、首里の朝、すごく、ヘルシーな人多くて、歩いてる人、犬の散歩、多いです。ご夫婦で歩いてる方もいらっしゃるし、あとジョギングの方も多いし、朝意外と賑やかなんですよね、週末。で、そういう方が、まあ、お買い物して朝ごはん食べたり、ランチの、お弁当買ってったり、そんな場所あったら素敵だなとは思ってたんですね。で、まあ、本来だったら、首里城公園の中に素敵な広場もあるので、あちらでやったらどうだろうっていうのは思ってて、ただ、チラシマ財団さんですか、管理して。
はいはい、そうですね。
そこにすいません、朝一やりたいんですけどって言っても、どうなんだろうと思って、まずは朝にこんなことすると、まあ、地元の人も喜んで、人も集まって賑やかになるよっていう、 まあ、少しエビデンスあった方がいいのかなと思って。
なるほど。
で、自分の店前だったら失敗してもまあ自分たちのあれなので。
そうですね。
やってみたんです。で、出たい人って言ったら意外と出たいっていう方が集まってきてくださったので、じゃあ まず第1回、7月のまあ暑い盛りですけど、やってみたらちょっとびっくりするぐらい、あの人が来てくださったんですね。でしかも告知はあの自分の SNS と出店してるお店さんの SNS オンリーなので何したわけでもないっていうか。
じゃあ出店の人も集客してくれた、
うん、そうですそうです
っていうことですね、はいはい、ウルフブロイの人脈に加えて、う
ん、はい、
うん、
で初回でまあ来た人をカウントできなかったんですけど、うちのドリンクだけであの200杯出たので、ってことは、最低200人の人が来てくれて、
ね、
でまあ、お飲み物飲まない人もいらっしゃるので、ちょっとその場合いったのか分かんないですけど、
300か400は来たんじゃないかと。来
てんじゃないかっていう。
いや、日曜の朝ですよね。考えられないと思って。
今だいぶね、数字はまあ、毎月あるんだってことで落ち着いてきてはいますけど、あの、もうやめようかっていう客のお客さんの数にはまだなってない。
なるほどね、
ある程度人が来てく
る。ある種じゃあ地域の人も定期イベントとして認知してくれたかなっていう感じ、
定着してきてるかもしれないです、
なんですね、出店者はどういう方々がいるのかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか。
出店者はですね、私気にかけてるのは半分は首里のお店さん、
なるほど、
で半分はよその方、で内容は今のところフードにた、あの、フードとあと朝らしいもの、
朝らしいものって、
なんか日曜の朝にお花買って飾るって素敵だなとか、やっぱりお野菜欲しいなとか、なんか朝にあってあのぴったりなもの、
あまりそこはこう限定は厳しくせずに朝っていうイメージで、
朝ってくくりで自分朝だと思う人は来てくださいってことなんで、あのぼんやり朝っぽく、
まあ、で首里もある程度中心にしてっていうブレンド具合だっていうことなんですね、
はい、半分ずつぐらいになるといいなと思ってやってるんですけど、
私もちょっと紹介などしたことがあるんですけど、私は逆になんか離島とかやんばるとかの朝らしいっていうのは大事だね、あの人たちが、あの首里ってやっぱり腐ってもって言ったら言い方ちょっと悪いけど、大消費地だった歴史なんですよね。あの長い間、王府があった頃からやっぱりここに品物が集まって、自ら作ってる場所じゃないんで、もう漁村でも農村でもなかったので、そこで消費地があって、それこそウルフブロイの真向かいのところはね、本来一のあった場所、
はいはい、それも後からお聞きして、なんか、なんか勝手に感慨深いなと思うんですけど。
というとこを考えると、まあいろいろな地域 の農家の人とかが、出したらいいなと思っていて、はい、なんかヤンバルの名護かのところ一箇所紹介したんですよね、
はいはい、もう張り切って来てくださ、今まで 2回ぐらい来てくださってるかな、お野菜
すごい、あのオーラの方から来てんですよ、すごいすごい距離ですよ、結構辺野古の近くからね、来てい
ただいて、たくさんお野菜持ってきてくださって、
だけど結構売れてるって
言ってます、売れてます、であの来てくださってる方たちもすごく喜んでくださって、首里のお客様が買い物の仕方が綺麗だって面白い、でお会いするといろんなその文化度が高いとかいろんなこと言ってくださるんですよ、いろんなお話が弾むって言って、ね、だから来るのが楽しいって言ってくださってますね、
よかった、あの聞いたらね、あのそんなに一つ一つの生産量多くないんですよ、まあ、収量というか多くないんだけど、すごいたくさん種類やってて、これは間に豚屋さんとか、まあ、ガソリン代はかかるけど、ね、知ってもらうとか大浦に来てもらうって意味ではいいかなと思って、それでずっと交渉をして、それで紹介をしたっていうことがあるので、あ、なんかマルシェっていうのはこういう出会いの場所なんだなっていうのはちょっと思ってて、
もうおや農産物、お花、あとまあ 糸満からお魚も来てくださったんですけど、それ大募集中です本当に、うん、あとお豆腐とか、うん、卵あの平貝の卵とか、うん、そういう方がもっと手を挙げてくださったら嬉しいなと思ってるんですけど、うんうん、
なるほどね、まあ、じゃあこうやって1年ほどいろいろな人に声かけて定着しつつあるっていうことかなと思うんですけど、はい、一度はですね首里城の広場、
はい、
水務医、うん、水務医館の前の広場、
芝生広場
です、ね、芝生広場でもやって、うん、私がちょっと一緒にやってたあのバンドくん子供のバンドくんたちの、うん、
コンテスト
のがちょうど午後で入れ替わりだったんですけど、うん、同じ日にね、はい、だからちょっとフェスっぽくてよかったなと思ってるんですけど、うんうん、ちょっとそのお話も、うんはい、あれはなんていう名前でしたっけ、
あれは首里の朝市です、
首里の朝市ザ首里の朝市を、まあ、首里城の一角でもないね外の芝生広場でやったと、うん、あれ結構私も見に行って大規模だったなと思うんですが、うん、
あれは首里のお店さんだけで20店舗です、ねうん、で20ぐらいなら、まあ、そういうイベント運営に素人の私たちでも、うん、なんとか無事に終わらせられるんじゃないかってことで、うん、今回というか3月は20に絞って、うん、一応1回も成功体験しようということでやりました、う
んちょっと私は午後のイベントがメインだったので、うん、ちょっと自分で早く来たつもりだったんですけど、はい、ほぼ全部売り切れてて、
もう、うん、あの美ら島財団の方もちょっとびっくりされてた、うん、あの首里城祭が来たんじゃないかって思うぐらい人が来たってこの前もおっしゃってたけど、
うん、なかなかあの この手のお祭りというか企画もので、うん、そんな首里の人が、うん動くって想像が僕もできていなくて、うん、で他の年寄りも聞いたら、うん、こんなに人はどうしているんだみたいな、
あどっから湧いてきたんで、
どっからこんなに人が湧いてきてるんだっていう印象を語っていて、
多分ライフスタイルにピタッとあったんでしょうね。
そうなのかな。
週末の朝って、うん、みんな起きてはいるし、
うん、でなんか企画があれば乗りたいと思ってたってことなのかなと思ったり
して、うん、かなって、
うん、
でまあこういうイベントにこう、うん目を光らせている、まあ、那覇の人たちが来るのかどうかと思っていたけれども、うん、感覚としてはほぼほぼ首里の方たちっていう気がするんですよ。
確かに、うん、私もすごい量の知り合いに会いました
、うん、で皆さんが同級生に会えた知り合いに会えた久しぶりに会えたって言って、うん、あの立ち話うんたくされてたんで、うん、だから町の方たちがいらして、うん、メインとしては、
うんそうだね、だからまあこれはじゃあ戸村さんも狙っていたわけではないけど、あこういう結果が出るんだっていうことはあの結構成功体験になったってことですね。
あの動員っていうことですか、うんうんうん、そうですな。どういうでも予想を超えた感じでしたね。
なるほど、思ったよりも、うん、そういうきっかけがあったってことですね。でじゃあまあ、まずは広場でやるってことはある程度成功をして、はい、それで毎月のマルシェも定着する中で、うん、で今回ちょっとお知らせがございまして、7月の7日の日曜日に、まあ、この朝市を少しエリアを広げてやるっていうイメージでいいですか。
はい、
う
ん、はい。
少しこのご説明もしてもらっていいですかね。
これはですね、あの、竜丹通りで竜丹池の前にある、はい、まあ、長い通りですけど。
竜丹はね、池つけなくてもいいんですよ。
竜丹、竜丹の前にある竜丹通り。そうそう、はい、うん。そこを、まあ、中心としたお店さんに、朝8時からみんなで一斉に開けませんかって声をかけたら、
お
あの、25箇所の方がやりましょうってことになって、うん、で、まあ、石峰とか遠いところの人どうか、あの、出てきませんかって言って、の、うん、あの、軒先を。
場所
を
出しますから。
はい。うん、で、まあ、出店者数で言うと今44。
44店舗ですよ。
の人が朝から。で、もちろん、あの、うん、本来は飲み屋さんやってるとか、
うん、
あの、お蕎麦屋さんやってるとか、いう方が、うん、なんか、もしよかったら、朝らしいものを、出していただいたりするとありがたいですって言って、まあ宇梶さんとかは普段は沖縄そばだけど、うん、今東京なんかで朝ラーって言って朝からラーメン食べるとっても流行ってるので、もう出汁を一から取り直して、
でこの日のための企画として
ラーメン出すんですとかね、うん、皆さんがあのこの日のための特別メニューを
そうか、
何かする、
まあ、お祭り感もあるし、まあまあちょ、まあ、ちょっとしたテストマーケティングもなりますよね、
はい、
確かにね、
はい、
宣伝にもなるし、うん、
まあ、どれだけ人が来てくださるのか、
うん、
全てのお店がこう、ね、潤ってこう、うん、うちの店来たよっていう結果になるのか、
うん、
まだこれからなので不安なんですけど、
うんうん、だからメイン会場は一応ここの池畑の
前っていうことでもない。いや、メインも何もないんですよ、うん、全体ですね、
うん、なるほど。流丹通りでいろいろの方々が朝店を開ける、
開ける、
うん、それで何か売る、
何か売る、何か売るし何、うん、か食べれるし、
うん、
ワークショップがあったり、修理織りの織手さんなんかはそこに子供で、
う
ん、織りのワークショップをやってくださるって、うん、でだからそういう手を動かしたりとか、
うん、
そういうのもあるし、
はい、
そんな感じです。
なるほど。チラシがもうすでにすり上がっておりまして、はい、このチラシね、地図がついてるので分かりやすいなって思いました、
うんうん、
チラシはどこで配っていく感じですか？
これはまあ各店舗さん、今取りに来てもらって、
うん、
各店舗さんがやる感じですね。あとは修理場の、カフェのとこにちょっと置かせていただいて、
うん、
皆さん手で、まあ、なんて言うんでしょう、手で配ってなんとかなので、
う
ん、本当に
インターネットでこう知ろうと思ったら情報どこに行ったら、
これはですね、修理の朝一っていうインスタグラムがあるんですよ。
う
ん、でそちらにで今もう毎日毎日更新でどんなお店さんが店開けるかっていうのを紹介してます。
なるほど。どんなものが食べられるかとかも分かる、
はい、そこですね、
はい、じゃあインスタで、
はい、
みんなで情報を見る、チラシだけじゃなくてね、
はい
はい、じゃあインスタグラムでシリの朝市で検索すればいい感じなんですね、はいはい、あとあれですね、今日この44店舗ちょっと全部読み上げることはできないんですけど、
はい
はい、非常に修理もこれだけ飲食もしくは雑貨屋さんとかですね、
うん、
あるんだって思いますね。
そうですね、
増えてきたな、ここに来て、
はいはい、
ね、一時のちょっとサンタンタルというか、うん、時期は超えてすごい、
なんかもっともっと首里でお店やりたいって方たくさんいらして、
うん、
たまに相談を受けるんですけど、まあ、とにかく場所がない、
うん、物件少ないですもんね。
そうなんですよね、うん、で今倉庫にしちゃってるその家主さんもね、
あと駐車場とかね、
うん、ですね、だからそれをどなたか、ね、マッチングするような期間があったりすると、
うん、
もっと楽しくなるかなと思うんですけど、
いいですね、はい、まさに町づくり会社みたいなやつが一つあってもいいかもしれないですね、
うん、
はい、ということで首里の朝市が7月7日朝8時から12時までということで、
はい、
まあ、みんな歩いてくれるといいですね。あとは天気もいい時期ではあるし、暑いけど朝8時だからね、
う
ん、
そうですね、
はい、散歩がてら皆さん訪れていただければなと思っております。スタンプラリーも開催するということで、はい、詳細はインスタグラムで首里の朝市でご検索くださいということで、戸村さんゲスト来ていただいたんですけど、次回ですね、はい、ちょっとこれだけの人たちが、うん、まあ、集うっていうことはやっぱり今後の動きも我々また勝手に期待するわけで、少しこのかつて通り会と言われた組織の話とか、首里だったらどんなことできるかって話もしてみたいなと思っております。ということで一旦お時間です。戸村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。